この番組はデジタルオタクのおっさんがランニングに関するよもやま話をつぶやくポッドキャストです。
今日は新しいことやってみようと思ってます。それは音声の収録と動画の収録というか、オーダーシティで収録した音と静止画を合わせて YouTube の動画を作ろうと。で、音声は音声で配信し、動画は YouTube に上げるという風に、一つの収録で二つコンテンツを作ろうという省エネ作戦を試してみようと思ってます。
マグロでポン！あやこほです。
初めて聞いてる人もいるので、うん、メンバーの一人の綾候補は、うん、なんと、うん、ちょっとあれなんですよね、うん、白血病なんですよね、うん、
白血病になっちゃった。
うん、だからちょっといきなりメンバーが一人欠けるピンチにこの番組は陥ってるんですけれど、まあけど、
はい、マグロでポン。綾候補の白血球数が3万8千まで上がってしまったと。で、抗がん剤の投与はもうストップするということなんで、次回の配信が待たれるところです。で、今日は YouTube の収録環境が一通り固まったんで、それについて簡単に説明してみようかと思います。で、買ったのは三脚、Amazon で買いました。白馬の三脚ですね。これは HK472 と書いてあります。4000円ぐらいだったと思いますけどね。これは伸ばしたら1メーター70ぐらいまでの高さになるというところが、選択のポイントでした。まあもちろんベルボンのやつを買えばね、間違いないことは分かってたんですけども、ベルボンのやつでこれぐらいの高さいけるやつになると1万以下ではないと思うんでね。で、また私の場合も室内で自分を撮るためだけなんで、もうええやろというような気持ちでこれにしたんですけども、ちょっと甘かったですね。まあ何がっていうと、結局雲台の精度っていうか仕様というかです。私自宅の方にベルボンのやつ持ってるんですね。これは親にもらったやつなんですけども、だから値段知らないんですけども、で、そのやつを触ってみたら雲台の動きが全然違うんですね。滑らかなんです。あのダンパーが効いてるっていうのか、なんかフローティングマウントされてるような、そんな感じなんですね。ベアリングの精度っていうのか仕様が全然違いますね。白馬のやつは普通に金属が組み合わさってる感じがします。だから強く締まれば締まるし、緩くすれば動くんですけども、滑らかに動かないんですね。静止画撮る分にはこれで大して問題にはならないんですけども、動画で首を振ったりしようとかするとカクンカクンって動くんですよ。で、私のシューズレビューのやつで舐めるようにして動かそうとして失敗してるやつが多いですけども、あれはそれが原因です。あれがベルボンのやつであれば滑らかに動くんですよ。で、ネジの締めすぎかなと思って緩くすると今度ガクガクしちゃうんですね。強くするとカクンと動いちゃうというところで、角の違いを思い知らされました。だからもし皆さん YouTube でそういう動画を撮りたいなと思うんであれば、ベルボンの三脚を買うことをお勧めします。絶対後悔しないと思います。ただまあ最初からベルボン買っちゃうとそのありがたさはわからないと思いますけどね。白馬に乗り換えない限りで、乗り換えた瞬間にすんげえ後悔すると思いますけどね。 あとスリックのやつも大丈夫だと思います。スリックは私大昔高校生の時に持ってたやつ、ベルボンのやつみたいにあの滑らかに動くようなことはないと思いますけども、白馬のやつみたいにカクカクみたいになることはなかったと思います。ただまあその時はフィルムカメラでしたからね、静止画でしか撮ってないんで、はっきりはわからないですけどもね。で、あと マイクを買ったのは確か言ったと思うんですけども、ライトを買いました。で、うちの部屋のライティングっていうか、照明の位置の都合で顔半分が真っ暗になるんですね。カメラに向かった時に左上に室内の蛍光灯があるんですけども、あの3連のやつなんですよね。結構明るいんです。だけど右側からの明かりが全然ないから、本当に左側だけ映ってる、なんかもうそれこそビートルズのあの、なんていうやつだったかな、初期のアルバムの、あんな写真撮ってるんちゃうかみたいな、そんなライティングになっちゃうんで、ただでさえね、キモいおっさんなのに、そんなライティングしたら怖いんちゃうかということで、ライトを追加してました。で、その時に LED のライトを追加したんですけども、そのままじゃつかないんですね。シューが一つマイクで塞がってますんで、で、このコールドシューを増設するためのマウンターというんですかね、を買いました。で、まずこのマウンターは3つコールドシューが付いてるタイプです。で、コールドシューっていうのは、ご存知の方は、まあ、説明いらないと思うんですけども、カメラとのシンクロが必要のないマウントということです。カメラからの信号がいかないということです。だから、カメラとシンクロしてフラッシュを焚くというようなことはできません。だからそういうタイプのフラッシュのマウントには使えないタイプです。もう単に場所を提供するだけのマウントです。で、これは3つついてますね。ただまあ今使ってるのは2つですけども、これは今、上に、YouTube で見れば上に画像が、上にじゃないな、画像が表示されてます。あとライトですけども、ライトもこのマウントを使うことが前提で買いました。リングライトっていうやつです。LED がリング状になってるっていうやつですね。で、まあリングライトにした理由は値段が安かったからです。普通のというかあの四角のやつ、四角にこう LED がいっぱい並んでるやつは2,000〜3,000円したんで、で、あれは電池を使うのが多かったんですね。で、私の場合は持ち運ぶこと考えてないんで、電池いらんなと思ってたら、これがありました。これ1200円ぐらいだったかな、ぐらいでした。で、明るさも10段階ぐらいで調節できるし、色温度も4種類ぐらい変えれます。アマゾンの説明では2種類とかってあったんですけどね、実際にはなんか青っぽいやつからもうオレンジに近いようなやつまで。で、これ電源は、さっき言ったみたいに電池じゃなくて USB 給電です。 USB A タイプで給電します。これが便利なんですね。で、私の場合はここにというか、これをモバイルバッテリーにつないで使ってます。まあ直接 AC アダプター経由でやっても別にいいと思うんですけども、そんな長時間やることもないですしね。とまあそんな感じで、収録環境は一応完成かな。ただライティングはちょっといまいちっていうか、カメラにとにかく近い位置で光るんで、メガネに反射するんですね、私の場合。メガネなしではいられない視力なんで、そこのところが辛いっちゃ辛いですね。これ、モデルさんとかね、女性だと、こう、瞳のところにこのリングライトが反射して可愛いとかね、そんなことあるんかもしれないんですけど、私の場合メガネなんでね、辛いところです。で、今はもうしょうがないから、白いナイロンの袋をかぶせて、乱反射させて、レンズの映り込みを軽減させて撮ってます。まあこれでも若干映ってるようではあるんですけどもね、まあ気持ち悪いほどではないかなと思います。前の方の動画だと本当に気持ち悪いぐらい映り込んでるのがあると思うんで、それよりはマシかなと思ってます。まあ他にもうちょっとなんかいい反射材っていうか、間接照明的にできるようなものがあればいいんですけどね。まあこれも本当はもう一本三脚、それこそ安物でいいんで、買って横から当てれば全然問題は。
10分
亡くなることは分かってるんですけどもね、まあそこまでする必要もないかと、もうそれでなくても三脚邪魔やのにということで打ち止めということです。まあだからカメラ、マイク、ライト、三脚合わせても3万円ぐらいですかね。まあカメラは中古ですし、ただマイクも中古か、マイクも中古で楽安く買えたんで、これと同じものを揃えようとするとこのマイクは難しいかもしれないですね。ただまあ他にも安いマイクいくらでも出回ってるみたいですしね、性能がどれだけ違うのかちょっと私には分からないんで何とも言い難いものはありますけどもね。まあそんなとこです。ザ・ナチュラルキラーズ。ナチュラルキラーズは今年8月11日大阪ビッグキャットでワンマンライブ予定です。まあさすがにこの頃までにはコロナウイルスも収まってるんじゃないかな、というか収まっててほしいもんですね。まあその頃にライブができないぐらいの状態であればもう本当ライブとか言ってる場合じゃないぐらいに生活が追い詰められてると思いますね。それはもう日本中だと思いますけどもね。ということで、まあコロナウイルスについてあんまり私別に素人なんで語ることもあんまりないですけども、いつだったかな、遠い過去に思えるんですけども、オリンピックじゃないわ、東京マラソンを中止したあの時点ですね、あの時点で今後2週間が勝負みたいなことを言ってたと思うんですけども、どうやらその勝負には負けてたみたいですね。それが今になって東京での感染者発覚につながってると思われます。でマスコミとか見てたらね、感染者何人とかって言ってますけどね、今感染した人じゃないですよね、あの人たちみんな。もっと前から感染したなんですよ。ニュースとか見てたら2月にもう体調崩してたとかっていう人が今になって本格的に体調崩して分かったとかね、そんな人もおられますし、だから感染者はもっともっといます。今日60人発覚したとかって言ってましたけどね、もう加速度がついてきてますからね。それこそイタリアとかニューヨークとかそんな状態になる日が近いかもしれないです。それと今自粛みたいな弱い形で対応してますから、東京に住んでる人たち、特に学生さんとかね、春休みやから普段何もなくても実家の方に帰るということは全然普通のことですよね。で東京にいても 活動できへんし、バイトもできへんしっていうんで、じゃあ実家帰ろうかとかって思う人も多いと思うんですよ。それ自体は不自然なことじゃないんですけども、そういう人らが帰って田舎に感染者を増やすということはイタリアでも起こってますし、まあ武漢もそうだったんかな。ロックアウトがあと1週間早ければって言ってましたからね、感染の専門家が。そしたら感染者は今の数分の1だっただろう。まあただそのロックアウトが5日間遅かったらその逆でもっともっと多かっただろうとも言ってましたけどもね。今ロックアウトもしてない東京から自由に、地方の都市に移動が可能です。で、今日のニュースで見てたんですけども、海外から帰ってきても検疫はもうズブズブですね。ザルです。本人が体調悪くありませんって言ったらそのまま通してるみたいですから、ウイルスを持っている人らがもう日本中に帰られてます。で、そこで次々とこう発覚してる最中ではあるんですけども、その人らが移動途中とか立ち寄った駅とか食堂とかそんなとこでばらまいててももう追うことはできないですね。で、そういう人らがもう毎日日本に帰ってきてます。まあそれどころかそれ以外の国でも受け入れ禁止してない国からどんどん来てますからね。まあ国内でどんだけ頑張ってもそういう検疫の状態である限りもダメじゃないかなと私は案じてます。これが外れてることを祈りたいです。そして、後になってこいつあの時あんなこと言ってたばっか野郎がというようなコメントがつくことが望ましいと、これは本気で思ってます。では非常勤さんのティンサブルの花です。バイオでした。
ティンサグヌ花やちみさちにすみてうやぬゆしぐとやちむにすみりティンヌムリブしや弓は夢りしがうやぬゆしぐとや弓やならぬ。
番組のツイッターアカウントはランキャス180 RUNCAS180。 番組のハッシュタグもランキャス180です。音楽やポッドキャストの CM などつこでもええでという音源をお持ちの方はご連絡ください。宣伝歓迎です。他にもネタやご要望があればハッシュタグランキャス180でつぶやいてください。